イエス・キリストがお生まれになったことを記念するクリスマスを待ち望むアドベントの季節を私たちは今過ごしております。そのアドベントの季節、またクリスマスの季節とは皆様にとってはどういう時でありましょうか。言うまでもなく喜びの季節だ。特にイエス・キリストが来られるその期待を持って過ごす、そういうイメージがあろうかと思います。確かにそういう喜びの季節、期待にあふれる季節として教会はこの時を過ごしてまいりましたし、私たちもまたそうした思いを持って主の降誕を迎えたいと願っております。ただ、聖書が語るところによりますと、イエス・キリストの誕生をめぐって人々の間にもう一つ大きな反応があったことがわかります。でそれは、端的に言えば驚きでありました。イエス・キリストの誕生に関わった人々はその知らせを驚きを持って受け止めずにはおれなかった。そういうことが特に聖書の物語にはっきりと示されております。例えばルカによる福音書の初めに出てくる人物、洗礼者ヨハネの父となる祭司ザカリアがまずそうであります。ザカリアは天使を通してヨハネの誕生の知らせを受け止めたときに、どうそれを受け止めてよいのか分からずに、戸惑いや動揺を覚えずにおれなかった。そしてついには口が聞けなくなるという経験を彼はこの時期にさせられております。また主イエスの誕生を最初に知らされた羊飼いたち、またユダヤのヘロデ王、またエルサレムの市民、そういった人々それぞれに大変な驚き、あるいは不安さえ持ってこの出来事を受け止めずにおれなかった。そういったことが聖書のクリスマスの物語に記されております。そしてその中の誰よりもまた大きな驚きと戸惑いを抱いた人が主イエスの母となるマリアでありました。身に覚えのない知らせを聞いて彼女が発した言葉は、どうしてそんなことがあるでしょう、そういう驚きの言葉であり戸惑いの言葉でありました。彼女の夫となるヨセフもまたそれは同じであったでありましょう。主イエスの誕生というのは、私たちが自分の手の中にすっぽりと収めてしまって自分なりに喜ぶことができる、そういう出来事ではないことがここからわかります。それは本来誰にとっても思いがけないこと、とてもありえない、到底ありえないとしか思えない、そういう不思議な出来事、そういう側面を持っているのです。翻って、私たちはどうでありましょうか。もちろんこの喜び、期待、望みにあふれる季節でありますが、しかしその根底にマリアが発せずに折れなかった、どうしてそんなことがあるでしょうか、そういう驚き、また神に対する恐れというもの、そのような神様との出会いにかける思い、それが、なければいけないというものではありませんけれども、そうしたことに私たちが導かれているかどうか問うてみたいのです。帰りますに信仰生活が長くなりますほど、こういった 驚きや恐れといったものから、感情から私たちは遠くなってしまう危険があります。イエス様が乙女マリアの胎に宿られたことも、ベツレヘムの馬小屋にお生まれになったことも、すべて筋書き通りのこと、当たり前のこと、私たちにとっては分かりきったこと、そして何か質問されれば上手に説明さえできる、そういう事柄になってしまっていないかどうか、そして何かと忙しい中にあって、事務的とも言ってよいほどに当たり前のことをこなすように、今まで通りにクリスマスを迎えていく、さらにはそのクリスマスを楽しくするための演出さえ上手にできる、そんな面が私たちにないかどうか。先ほどは、まず旧約聖書からですね、イザヤ書の64章というところに記されている御言葉をご一緒に聞きました。新旧約聖書では旧約聖書の1166ページにありますが、イザヤ書の64章ですね、先ほどは3節4節だけをお読みいただきましたけれども、その2節から読んでみますと、このようなことが記されてありました。イザヤ書の64章2節3節ですが、期待もしなかった恐るべき技とともに下られれば、あなたの御前に山々は揺れ動く。あなたを待つ者に計らってくださる方は、神よ、あなたの他にはありません。昔から他に聞いた者も耳にした者も目に見た者もありません。これは前後関係から申しますと、自らの不信仰のゆえに神から裁きを受けて、他国の支配下に置かれ、苦しみを味わっていたイスラエルの民が、神の救いを求める、そういう言葉です。いや、自分たちを救うために神ご自身が下ってきてくださることを求めつつ、嘆き祈った言葉の一部です。で、その時に、神が来てくださるということは、決まりきったことでは到底ありませんで、反対に期待もしなかった恐るべき技とともに下られること、そしてその前に山々すら揺れ動くほどの出来事であったと、出来事であると言われています。さらにこの64章の始まるすぐ前ですね、節で言うと63章になります。63章の19節になりますが、この63章の19節の後半にこういう言葉があります。どうか天を裂いて下ってください、御前に山々が揺れ動くように、天を裂いて神が下ってくることを願う、その時にはここでも繰り返されておりますが、御前に山々が揺れ動かずには折れない、そういう神の救いを私たちは待ち望むんです。聖書によれば、本来私たち人間の側から神に至る道はないのです。創造者である神と被造物である人間との間には、また聖なる神と罪人である人間との間には、私たちの側からは越えることができない、近づくことができない隔たりがあるということ、そのことは聖書の一つの根本的な前提です。私たちから神の御元に登っていくことはできない、しかしそのような隔たりを神ご自身がまさに天を裂くようにして下ってきてくださる、神はそういう方であるということ、 神にはそれができるということ、そして神はそこまでして私たちを慈しんでくださる御心に生きてらっしゃるということ、そういう信仰がここには表されております。そしてそうであるからこそ、神の下ってこられる出来事は、私たちにとっては期待もしない恐るべき出来事という側面を、驚かざるを得ない側面を私たちには持っているのです。そして神ご自身の一人子でいらっしゃるイエス様が私たちのところに下ってこられるというクリスマスの出来事は、まさに神が天を裂いて下ってこられる出来事、その頂点に他なりません。その神の出来事を前に驚く、その神の出来事はまさに驚きそのものではないでしょうか。あのマリアが、またヨセフが、あるいはザカリアやヘロデ王が驚きを持って自分の存在を根本から揺り動かされる中で迎えることしかできなかったように、私たちにとってもまたそれは驚きの出来事に他なりません。そしてそうであるからこそ、私たちはこの命が根本から新たにされていく喜びということを、私たち自身が本当に新たにされ、神のものとされていく、尊い、本当に価値のある神の子とされていく希望が息づいていくのです。まあ、ある人は、どうしてそんなことが言えましょうかというマリアの言葉にこそクリスマスを知る鍵があると言っておりました。確かにそういうところがあるのです。そのような神様との出会い、そして神様の命に触れていく驚きに満ちた、そして時には不安にさえ満ちた、そしてそうであるからこそ本当の喜びに満ちた出会いに、クリスマスの喜びは芽生えていくのです。ただ、このクリスマスの出来事が驚きそのものであると言いましても、神はそれを世界中の誰もがすぐに分かるように、その出来事をもたらされるわけではないんですね。まあ、むしろ、ルカによる福音書や、マタイによる福音書にあるクリスマスの物語を見ますと、それは本当に世の片隅で起こったひっそりとした出来事であったということもまた示されております。関わりのある者にとっては本当に天が裂かれるような驚きの出来事でありつつ、それは世の片隅に起こったひっそりとした出来事に過ぎない面を持っておりました。まあ、ルカの伝えるところによりますと、主がお生まれになったベツレヘムの町は、この時、まあ、ローマ皇帝の命じた人口調査のために、大勢の人が集まっておりました。しかし、イエス様はそうした人々には、知られる様子もなく、ある意味ではそうした人々の輪から弾き出されるようにして家畜小屋の中でお生まれになったのです。そのことに心を向けた人は誰一人おりませんでした。ただベツレヘムの郊外で羊の番をしていた羊飼いたちだけがイエス様を礼拝するために天使の知らせを受けて イエス様を礼拝するためにやってきただけでありました。ここに驚くべき神の御業の持つもう一つの面があります。私たちの思いを超えた神の御業のもう一つの面があります。それは先ほど申しましたように、またイザヤ書の64章からも聞きましたように、天を裂くようにして私たちの思いを超えて救いをもたらしてくださる、そういう驚くべき側面、それが一つです。しかしもう一つ、そこにそれは人間の思いを超えているがゆえに私たちには気がつかない、私たちがそれに心を向けようともせずに素通りしてしまう、そういう側面があるということです。で、今朝は先ほどのイザヤ書と合わせまして、新約聖書の、コリントの信徒への手紙の2章の6節から9節の御言葉もお読みいただきました。そちらも見てご覧いただくといいと思うんですが、新約聖書の301ページですね。コリントの信徒への手紙の2章、特にその9節にある御言葉ですが、それは先ほどのイザヤ書の64章の3節から引用されている言葉です。目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備された。両方を読み比べてみますと、違う書き方になっている、そういうところは確かにあるんですけれども、今そのこと、その細かいところには触れません。これは、この手紙を書いたパウロがイザヤ書の64章から、引用したものであるということは確かであります。そしてここでは特にこの人の心に思い浮かびもしなかった神の御業、それはイエス・キリストの十字架の出来事と結びつけて語られております。主の十字架の出来事、私たちの救いのために神が与えてくださったその十字架の出来事、それはこの世の知恵とは違う隠された神の神秘としての神の知恵である。そしてこの世の支配者たちは、この世の知者たちは誰一人それを理解することができなかったと、理解しなかったとここでは言われております。まさにあのクリスマスの出来事と同じではないでしょうか。いや、ここではっきりとクリスマスの出来事とイエス様の十字架による救いという神様の救いの出来事が別々のものではなくて深く結びついているということが示されております。クリスマスというのはまさに十字架につけられる方がこの世に来られた、神の御子が十字架の上でご自分を捧げるためにこの世に来てくださった、そういう出来事に他なりません。しかもそれは私たちを根本的に新しい命へと救うために十字架に来てくださった、そして貝羽桶の中にお生まれになった、そういう出来事に他ならないのです。そして私たちはこのイエス・キリストの十字架の出来事を素通りしてしまうことが、パウロ自身が言っているように少なくないのです。十字架を抜きにしてイエス様のことを語ったり、十字架の出来事を自分の都合のいいように解釈して素通りしてしまう、そしてクリスマスの時は 難しいことは言わないで、この世の辛いことは忘れて、十字架を抜きにして楽しみましょう。そういう思いすら、まあ、教会の中にあるかどうかは分かり、申しませんけれども、そういう風潮がなんとなく一般的になっているかもしれません。ただ、そういう中で私たちは確かに隠されたものではあるけれども、神様の確かな力ある御業としてのその救いの御業をこの季節に改めて心に留めていくのです。その時に改めてこのコリントの信徒への手紙の1の2章の9節の御言葉、イザヤ書の64章からの引用なんですけれども、その御言葉を改めて見てみましょう。目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備された。それはただ人間には思いもつかない不思議な出来事だということを語っているだけではないんですね。そのことを神はご自分を愛する者たちのために準備された。なんと豊かな言葉でありましょうか。私たちは見過ごしてしまいがちかもしれない、私たちの思いから外れてしまうがゆえに気がつかないでいるかもしれない。しかしそれはだから意味がないこと、力のないもの、そうではなくて、神は愛する者たちのために、ご自分を愛する者たちのために用意周到に心を込めて備えてくださった、そう言うんです。世界の始まる前から、永遠のかつてから、神はこの私たちを愛してくださって、この御業を準備してきてくださった。私たちはそれぞれに神に背いて自分勝手な道を歩んでいるもの、そして滅びへと向かってしまう罪人に他ならないのです。しかしそのような私たちを神は見捨てることなく、放り出すこともなく、変わることのない愛を持って、慈しみを持って追い求めて来てくださる。そしてそのために心を尽くして、力を尽くして、救いの道を準備してきてくださった。この私たちが、神を知ろうとしないこの私たちが、心の底から新たにされて、新しい命と祝福に満ちて生きるものとなることができるように、救いの道を神は永遠の初めから準備し、そのための必要なことをすべて成し遂げ、最後にイエス・キリストの十字架をもって成し遂げてくださったんです。それはまさに滅びゆく者には愚かなものかもしれませんけれども、素通りすべき価値のないものかもしれませんけれども、神に愛され救われるように召された私たちにとって、その命に預かるように招かれている私たちにとっては、まさに永遠の命を与える神の力に他なりません。クリスマスを前にしたこの時、私たちはこのようにして神によって定められ、神によって持ち運ばれ、神によって成し遂げられた十字架の救いのためにお生まれになったイエス・キリストを待ち望みたいのです。いや、その馬小屋にお生まれになったイエス・キリストを待ち望むために、あの羊飼いたちと同じようにイエス・キリストを礼拝するために、それぞれの馬小屋のもとに 赴いていきたいのです。最後にこのコリントの信徒の手紙の1の、今日の箇所の少し前になりますが、2章の1節2節を読んで終わりたいと思います。コリントの信徒への手紙の1の2章1節2節ですね。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。神の秘められた計画というのは、もちろんイエス・キリストの十字架であり、またその十字架につけられるために馬小屋にお生まれになったイエス・キリストのことを指し示します。そのキリストを証しするために、そのキリストにおける祝福を分かち合うために、パウロは優れた言葉や知恵を用いない、そのように語っております。クリスマスの季節には、私たちはその豊かさを表すために、さまざまな工夫を凝らし、さまざまな言葉を交わし、さまざまな演出をいたします。そうしたものが全く無意味であると私は言うつもりはありませんし、そこに人々をキリストのもとに導くものがあるならば、本当に大切にすべきものがあると思います。ただ私たちが気をつけなければいけないのは、そういうものによってたとえ人が感動したとしても、人が喜んだとしても、本当にそれがその人をイエス様の命のもとに導くものであるかどうか、本当に私たちに新しい命を与えてくださる十字架の主のもとに導いてくれるものであるかどうか、クリスマスケーキと同じように25日が終わったら賞味期限が過ぎて忘れ去られていくような、そういう優れた演出や言葉、そういうものではなくて、ぎこちないものかもしれないし、目立たないものかもしれないし、多くの人にはひょっとしたら見向きもされないようなものかもしれないけれども、本当に私たちにイエス・キリストにある神の愛を証ししてくれるもの、そのイエス・キリストを通して神様の愛と命を分かち与えてくださるもの、そのところに私たちは思いを向けていきたいと思います。馬小屋にお生まれになった幼子が、それだけが羊飼いたちには示されました。十字架につけられたイエス・キリストだけを自分は証しするとパウロは言いました。私たちは、どのようにそれを受け止めるかは様々ですけれども、その神様の豊かな愛と知恵のもとに、本当の救い主として来てくださったイエス・キリストを仰ぎ、その主のもとに果て参ずるとともに、そのイエス・キリストの救いの命を証しする務めを、この時にこそまた輝かせていきたいと思います。お祈り。 天の父なる神様、あなたは天を裂いて罪人である私たちの救いのために、私たちのもとにイエス・キリストを送ってくださいました。しかしその主の降誕はまた私たちの思いを超えているがゆえに、隠された目立たないものでもあります。どうか私たちがあなたの良い周到なご計画によって導かれているこの救いの物語、この季節、心を向けることができますよ。会話を受けにお生まれになった幼子のもとに心を弾ませて、望みに満ちて赴くことができますよ。そのイエス・キリストをこそ救い主として崇め、明かしすることができるように、その祝福を分かち合うことができるように、私たちを導いてください。この世は人間の罪のゆえに闇のうちに閉ざされています。どうぞ、その闇の中にこそ、あなたが天を裂いて、闇を引き裂くようにして、その新しい命のメッセージをもたらしてくださいます。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。